ル
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ4月末、
はい、
再放送の方は今日から5月、
はい、
ということで
5月か
5月、
早いな。
なあ、もうね、こうの暑い時期に差し掛かっておりますよ、
は
い、
あーそうか。
なんなら朝は涼しいけど帰りめっちゃ暑いとかね。まあ峠校って本当大変やなっていうのをね、
ほんまやね、
子供見送りながら思う時期でございますよ。
はいはい、峠校はやっぱりどうしてるんですか？歩きですか？歩きやな。
小学校は、うん、うちの地区も一番遠い地区ですけど、うん、学校の校区内では一番遠い地区だけど歩きで、
歩きで
中学校になったらね、面白いもので、
うん、どうした？
近くても自転車通学？
そうなの。
なんですよ。うち長男坊自転車がね、なかなか乗られへんかったから、
はい、
もう本当この小学校6年生あたり、まあ、それよりも前にも乗れるようにはなってたんですけど、あんたも来年からチャリ通やからな、ちゃんと乗れなあかんからさ、練習しいや、散々言うてもゲームの方が楽しくて、
はい、
ゲームばっかりしてたんですよ。でも最終的に、あの、明日から自転車通学なりますねん、どうしますっていう、その前の日の日曜日に、あんたちょっと自転車持ってきて、お母さんと一緒にマックスバリューまで買い物行くで言って、私あの実家から持って帰ってきた子供用の自転車に私が乗って通学用の自転車に彼が乗って、マックスバリューまで行って荷台に重たいもの乗せる必要もあるやろ言うて、牛乳2本買うたやつを後ろの荷台にくくりつけ、あの一緒に帰らせて、登校の当日は彼がその前を走り、
はい、
私がまた子供用のチャリンコに乗っかって学校まで送っていきました。
それ絵がおもろいわそのほんまほのぼろしてるね。
もう行く先々の、はい、まあ、交差点とかで、はい、校長先生とか、あの彼の担任の先生とかが見守りで立ってくださってるんですけど、みたいなね、そんな表情を見て取りつつ
そう、おもろすぎるで
いや、ね、いやおもろかったと思うんですけど、
もうなあ、先生方からしたら初めての人ですからね、出会うのがね。
そう、いや出会ったことは何回かあるよ。入学式もあるし、その前の顔合わせもあるし
そうかそうか。でもまだほら人間関係できてないやん。
できてないね
その状態で
入学式にね、私和装していったんですよ。
おー、そう
なん。うちの姉が着物着付けてくれて、
はいはいはい、
私はもうあの初めての中学校になるので、うん、
はい、
初めての中学校進学になるので、
はい、
ちょっとここは威厳聞かしとかんとあかん思って極道の妻ぐらいの気分で。
誰に対する威厳やね
ちょっとね、あの虚勢はとかんとあかん思って、うん、ドーン行ったんですけど、
まあ、その極道の妻ばりに張り切ってたエミちゃんを
エミちゃんが
子供用の自転車乗って、
はい、日焼け対策バッチリでキャップかぶって、
そうなんや、
大きい自転車の後ちっちゃい自転車でぐわーこぎながら、
ギャップがすごいね。
イエーイまあまあまあまあ、
なるほど
まあまあ、でも本当ね、あの無事行けるようになって、
お、よかったやんか。
よかった。もう胸をね撫で下ろしましたけどね。
はいはい、
そうで、あのうち新入学が2人いて、
うん、
中学校はまあ長男坊で、はい、新入学1年生にうちの末っ子の長女が入学をしたんですね、はいはいはい、
大きなりました
本当 ねで彼女はいわゆる発達障害はないので、うんうん、まあまあなんとかなるやろう、うん、いけるやろうぐらいで、うんうん、私も主人も油断してたんですけど、さすがに登校初日は1年生だし、はい、6年生に全部任せてしまうのもなっていう思いも夫婦ともにあったので、はい、言うても4年生のお兄ちゃんもねおるし、
うん、
なのでうちの主人が途中までまあ車で、途中の大きなあのショッピングセンターのところに車を置いて、うん、そこから一緒に子供と学校まで歩いてくれたんです、
はいはいはい、
でですよ、
でですよ、
今日のテーマになるんですけど、
はい、
見通しって大事やなっていう話なんです、うんうん、
見通し、はい、
何がどう見通しかというと、うん、初めて学校まで、うん、まあ、親がね油断してたから初めて学校まで歩いた長女にとっては、うんうん、どこがゴールかわからない、
うん、はいはいはい、
なんか結構歩いてきたけどどこゴールなんやろう、うん、学校まで車では行ったことあんねんで、
うん、
でも歩いて行ったことないねん、
うん、
私どこがゴールなんやろ
う、うん、
っていうハテナマークいっぱい群れ飛んでる状態で歩いてたんですよ、うん、でうちの小学校は山の上なので、
うん、
最後に大きな坂がございまして、
はい、
その坂登り始めるぐらいから、
うん、
まあ、あのほぼほぼ全1年生はそうらしいんですけど、
う
ん、ちょっとくじけ始めるんですよ、
うん、もう嫌や言
う
てな、
うんうん、でここまで一生懸命重たい荷物背負って歩いてきたけれど、うん、
はいはい、
最後の最後でなんだこの坂はみたいな、
なんだこの坂は、
でその坂結構長いんですよ、
はいはい、
でそこでちょっとくじけて、
はい、
まだまだ使えんのっていう状況に、ね、なるんですね、
それ一人が言い出したらあの他の子も言い出すんじゃないの、
いやそれはそうだと思います
ね、
うん、はい、でまあまあ、 あの疲労困憊しながら学校に到着するんですけどね、
はいはい、
まあ、それもまあ慣れては来てるはずですね、このぐらいなのでね、
うんうんうん、
ただこれって全ての人に言えるもので、
うん、
例えば発達障害がある子でもそうなんですけど、
はいは
い、いつまで何が続くんか分かれへんかったらそりゃ気も散りますよね、
ああそうやね、うん、
なんか授業が45分までやって言われても、うん、今どの何分なんかとか、
うんうんうん、
あと何分なんかとか、
うん、
そのあたりのこともわからないから、
うん、
どんだけ集中力を持たしたらいいのかがわからない、
はい、
課題3つやって言われても、
うん、
今が1個目で、うん、あとこんだけあるでって言われても、
うん、
2つがもしかしたら理解できなかったら、
うん、
あとどんだけなんかが分かれへん、
うんうんうん、
いつまで頑張んねん僕って話になるんですよね、
なるほど、
なんか見通しというのを立てるっていうのは、
うん、
あのその子の集中力を持たせるためにものすごく有効なもので、
うん、
ぜひともにこの見通しというものをいろんな場面で使っていただきたいなと思って、
うん、そらもうええこと言うてやな、
でしょ、
その通りやな
でしょ言うて
、ね、
いやでも大人でもそうなんですけど、
そうですよね、
なんかね、あのちょっと前の話になりますけど入学式、
はい、
いつ終わんねんなったりしますやん、
なったりしますよ、
例えば式次第で、
はいはい、
あの入場で、あの先生の挨拶、
はい、
来賓挨拶、
はい、
で子供を呼ぶ点呼があって、
はいはい、
校歌があって、はい、退場みたいな、そういうどういう風な流れになるかっていうのが、
はい、
あの目次で分かっていれば、
はい、
式次第で分かっていれば、
はい、
あ次これやな、
うんうんうん、
あ先生の話終わった次来賓かそういう見通しつくんですけど、なければ、
はい、
いつ子供がはい言うねんか、
うん、
いつ頃じゃあの退場すんねんとか、
はいはい、
ずっとビデオ構えとかなあかんかとか、
あなるほどね、
なっちゃいますよね、
うん、はいはいはい、そうやねまあでも細かい話もそうやねんけどな、見通しのつかん話あるよね、
うーん、
校長先生の話長いなとかないやごめん校長先生あの今思ってる校長先生の話ではないんだよ世間一般的なな
誰や誰やそれ先生の話もね、あの砂時計みたいな置いといてね、これが落ち切るまでに話しましょうみたいな、
あそれね、それそれな、ほんまな
あのカウントダウンのね大きいデジタル時計があってね
10秒前とかな、
勝ち勝ち言うてでも分かった方がこっちとしても心の準備もしやすいじゃないですか
そらそらやだけどええこと言うてくれよんのにやな それ聞かへんなって分からん。
先生の話はまあまあ、もっと大げさに言えばそういうのもあるよっていう話だけど、
うん、まあまあそうですね。
先生の話にそれはな、
そうやな、う
ん、あかんと思う。
そうあかんな。
あかんと思う。
ダメですね。
いやそれしたくなる時ありますよ。例えばね、結婚式で、
はあ、
あの主賓の祝辞、
はいはい、
話長いとか、
話長いねんな、
スピーチ長いとか、
うんうんうん、
チーンってしたくなる。あかんあかんあかん。お祝いの気持ちで喋ってくださってるのに。
そうやね。
あかんあかんそんなの。
ほんまですね。
いやでも本当見通し大事やなっていうのは、まあ、あの、うん、本当いろんなところで活用ができるもので、
はい、
まあ、話のことは置いといて、
うんうん、
いや例えば宿題をね、うん、3つ持って帰ってきました。
はいはい。
いや子供にとって、うん、この漢字のドリルと、うん、計算ドリルと、うん、音読、
うん、
この3つって言って、例えばまあ見せたとして、うん、
はい、
この3つやったら終わんねんで、
うん、
じゃあまず1個目これいこか、
うん、
で2つ目終わったこれ2つ目終わった、じゃああと1個これやでみたいな形で教えてくれると、
うん、
そうか僕はここまで頑張ればいいんだっていう見通しは立てられる、
はいはいはい、
というのと同じようにですね、
はい、
いろんなことに見通しをつけられると、うん、すごく分かりやすくなる。
そやな、
日常生活でもそうなんですけど、
うん、
お風呂入って、うん、歯磨きして、
うん、
髪の毛も乾かして、
うん、
トイレ行って寝ますとか、
うんうんうん、
そのせなあかんことっていうのを、
うん、
例えば書き出すとか、
はいはい、
マグネットにしてなんかあの一覧の、ボードに貼り付けるとかして、
はい、
次こうしますよっていうのが分かるようにしてから動かすと、
はい、
子供も動かしやすい。
そうね、
でこれはあの学校の例えば時間割もそうなんですけどね。
時間割もそうですよね。そうですね、はい、
ただ時間割とかになってくると、
うん、
国語算数とかその大きなものは分かるんですが、
うん、
じゃあどこまでが授業の時間やねんとか、
うんうんうん、
で授業の時間を見るようにするに、するにしては、
うん、
例えばタイムタイマーってずっと昔に紹介しましたけど、
うんうんうん、
なんか時間が進めば進むほど赤い部分が減っていって、
うんうんうん、
でその赤い部分が全部なくなった時点でカチッてしてジリリリリってなるとかね、
うん、
見えないものを目で見えるようにするっていう方法も見通しの一つ、
ね、うん、なるほどな、
ですね、そんなのぜひ活用していただいて、
はい、
もうほんまね、いつ終わるか分かれへんねん、
いつ終わるか分かれへん
っていうのはね、
はい、いつつくか分かれへんねん、
しんどいですね、
あ、しんどいですね、
いつつくかもね、
そうですね、だからお嬢ちゃん大変やと思うで、かわいな。いつつくねんって、もうほんまその坂の中腹ぐらいで、
うん、
その背丈の女の子がな、
うん、
なんていうの、その中腹ぐらいでおい、いつやねんって思う気持ち分かる気するわ。
いや本当にね、
うん、
すいません。
いや
本当すいません。
そうですよね、うん、
ましてやうちの小学校ね、
うん、
最後は、
うん、
あのトトロかって思うぐらいの、
うん、
木のトンネル状態の山道を抜けて小学校に着くんですけど、
うん、はいはい、
その状態の時って、
うん、
目の前に校舎見えないんですよ、
うんうんうん、
木々で覆われてる状態なんで、
はい、
分かれへんよね、
分かれへんな、分かれへんけど、
すいません、
分かれへんけど、それ卒業する時って素敵やな。
え、卒業する時それ通らへん、
あ、通らへん
そっち正門ちゃうから。
あ、そうでっか。でもなんかそう思い出深い学校ですね、そういうのってね。
本当にね、
いいね、
通学路私好きなんですけど、
はい、
ただ時折イノシシが出ますっていう。
ええかな。
いや、ええけどね。
いや、ええこともないか。
まあ自然豊かでええでしょ。
ね、近所の人だからしたら大変よな。
そう、子供にとってもね、いきなり出てきたら怖いから、ね、
まあ、そう怖いわ。
まあそんなあの木のトンネルというかね、トンネルの話はええにして、
おうおう、
まあ、ほんと見通し大事、
見通し大事、
まあ、うちの子も学校行けるようになったから、まあまあよしよしですけどね、
よかったですね。
あの、ぜひ皆さんも見通し、生活の中でいろんな場面で使ってみてください。
はい、
さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。